お湯でしたね。ゆっくり入れたおかげで全身ポカポカになりましたし、赤湯の効能で全身がしっとりもしています。お姫様抱っこも嬉しかったですし。それじゃあ、火照った体を冷ますのも兼ねて、縁側でお茶でも飲みませんか？こちらです。いい風ですね。この縁側では、たくさんの虫さんの鳴き声を聞くことができるんです。スズムシ、コオロギ、クツワムシ。すぐそこに川が流れていて、水場があることからたくさん集まってくるんでしょうか。いろいろな鳴き声が響き合って、虫さんたちが合唱をしているみたいです。それじゃあ、お茶を入れますね。どうぞ。こちらはもみじ茶といって、名前の通りもみじから入れられたお茶なんです。せっかくなので森のもみじを使って作ってみました。言ってみれば森の恵みと巫女の愛情たっぷりのもみじ茶といったところでしょうか。それより、こちらには疲労回復や体の熱を冷ます効能があるみたいなので、どうぞ飲んでみてください。どうですか？すっきりしていて美味しい？ よかったです。こちらのもみじ茶は綺麗なもみじ色をしているので、見た目も楽しくて。はい、そうです。カップはお揃いの狐のイラストが描かれているものを用意しました。持ち手が狐の尻尾になっているのも可愛くてお気に入りなんです。こちらも現世からお稲荷タブレットでお取り寄せをしてもらいました。お揃いのカップでゆっくりお茶を飲みながら、もみじと虫さんの鳴き声を楽しみましょう。あ、明かりが灯りましたね。このもみじ渓流では、夜になると森の中にあるたくさんの灯籠が灯るんです。狐火灯籠と呼ばれていて、狐の嫁入りが由来となっているんですが、狐の嫁入りというと、晴れているのに雨が降ることを指すのが有名ですけれど、実はこうして夜に山野で狐火が連なって、嫁入り行列の提灯のように見えるものを言うこともあるんです。はい、嫁入り行列です。もしかしたら、あなたと私の結婚式だったりして。光に照らされたもみじも綺麗ですね。そういえば、紅葉両梅という言葉があるのを知っていますか？ もみじが仲人となって良縁が結ばれることという意味なんですが、その私にとっては本当にその通りかもしれないなって。初めて出会った時もそうですし、それに先ほど追いかけっこをしたのを覚えていますか？実は狐の追いかけっこには特別な意味があるんです。その求愛行動の一つとなっていて、逃げた狐を捕まえることができたら、それは求愛が成功したということを意味していて、それであなたは私のことを捕まえることができて、つまりはそういうことで、くにゅー。もみじ茶も飲み終わりましたね。そろそろ寝る準備をしましょうか。寝室はこちらです。どうぞ。